ビーひろこの星のアムリタ。こんにちは。日曜日の昼下がり午後2時からお送りする星のアムリタ、パーソナリティのフィービーひろこです。夢の種放送局レッドチャンネルでお届けしています。星のアムリタのアムリタというのは仏教ヒンズー教用語で、天上のミルク、魂にとっての甘い露、霊薬となる滋養あふれるミルクのことです。この番組がはるばるこの星にやってきた星の子供たちにとっての星のオアシスになれればいいなと思っています。普通という枠にはまりきれず、どこか異邦人的な感覚を覚えてしまうような時に、星のアムリタが内側の渇きを癒す銀河のミルクシェイクや心安らぐホットミルクを提供できれば幸いです。この番組はクリスタルガーデン、星のオアシス、そしてご縁、応援、貢献をテーマに、夢のある番組をお届けする夢の種放送局神戸スタジオからお届けしています。
トークライブレディオ夢の種。
皆様こんにちは。2026年年も明け1月後半に入りましたが、いかがお過ごしでしょうか。前回私は今年のテーマが未知なるものを受け入れ、生きているワクワクを取り戻すとお伝えしましたが、まあ最近そのワクワクがやっぱりね、自然界ともっと仲良くなったり、野生の感を取り戻すことで蘇ってくる気がしてて、まあちょっとね、今年は野生の動物たちと仲良くなりたいという思いが湧いてきています。ということで、とりあえず小鳥たちがたくさんいる神戸に住んでいるので、庭に小鳥たちを呼びたいなと思って、バードバスとか、まあ、小鳥の餌とかね、ちょっとね木に設置してみたりとかして、まあ、散歩の時も双眼鏡を持ち歩いて観察してみようかなと思っています。今日のテーマなんですけれども、心安らかでいることで幸運が舞い込んでくるっていうことをテーマに、ちょっとあのシャスタさんに旅した時の思い出を話してみたいかなと思っています。私たちの心の湖面っていうものが、やっぱりこう焦りとか不安とか、まあ、怒りみたいなのでね、荒立ってしまうと、やっぱりそこに映し出されるものもなんかやっぱバラバラになったり、なんかこう波が立ったりしてしまって、まあ景色もちょっとこうトゲトゲした感じになったりとかね、しちゃうんじゃないかなって思っています。なのでやっぱりこう気をね楽にして、心安らかでいることで、まあ、感情の波がね収まっていると、心の湖面っていうのがねやっぱ透き通ってきて、まあ、そこに映ってくるものも変わってきたり、やっぱこうじっとね目を凝らしてみるとか、耳を澄ますとかね、まあ、そういうことがやっぱ大事だなと思ってて、そうするともうちょっと深くにあるね本質みたいなのが見えてきたりするなって思うんだけど、このことをすっごい思い知ったのが、そのシャスタさんにね旅した時のことなんです。でシャスタさんっていうのはアメリカの、まあ、霊山と呼ばれて、まあ、日本でいうとまあ富士山みたいな感じで、ネイティブインディアンの聖地でもあるし、まあ、伝説みたいなねので、こうアトランティスとかレムリアとかこうムーとかあるじゃないですか。その中のなんかこうレムリア大陸がなんかこう地底にあるみたいな伝説とかもある、なんかねあのそういう場所なんだけど、まあそこにねずっと行きたいなっていうのをこう思ってたんです。でまあでもね、アメリカって遠いし、そんなにすごいアメリカに興味あったわけじゃないんで、なかなか行けなかったんだけど、なんかある時友人と、なんかね、テレビの何番組見てたら、なんかニューヨークをね、旅するみたいなので、それがね、すごいこう、ニューヨークのバイブスが、みたいな、すごいみたいな感じで、なんかその友達となんか盛り上がって、ニューヨークに行きたいみたいになったんだけど、 ニューヨークかみたいな感じだったんだけど、私はやっぱりアメリカにどうせ行くならシャスタにも行きたいなって思ってて、でも調べてみるとやっぱニューヨークからシャスタすごい難しくて、やっぱカリフォルニア側なんで、行くとしたらロスかサンフランシスコになってくるっていうのもあって、でそしたらなんか友達がその奈良美智さんっていうあの画家さんのすごいファンなんだけど、ロスで個展があるみたいなねことを知って、じゃあロスに行きたいみたいになったから、じゃあロス経由でシャスタさんに行こうみたいになって、まあそれは決まったんです。それでなんかそのロス行きのね、その頃関東にいたんで、東京ロスの往復を調べたら、すっごいその頃はあの飛行機代安くて、シンガポール航空で5万円とかで安みたいな、やったみたいな感じで、それはすぐ取れたんだけど、そのロスからシャスタに行くのがすごい国内線がなくて、なんかこうネットで調べてもユナイテッドがあるんだけど、なんかすごいこう高いみたいな、なんか往復でのロス行きを超えるみたいな感じになってて、えーみたいな。しかもなんかすごくこう真夜中に着くとか、ものすごい朝早く出るとかの便しかなくて、こんな高くてこんな時間嫌だみたいになって、どうしようみたいになってたんだけど、それちょうどこう12月の師走で、まあ行くのはね3月ぐらいだったんだけど、なんかこう師走って世話しないじゃないですか、なんかこう年内に取っちゃいたいみたいな気持ちがすごい強くあって、でまあチケットもどんどんなくなっていくじゃないですか。そうするとなんか値段上がってきて、なんかこう日に日にあと3席とかなったりとかすると気持ちが焦ってきて、なんかこうイライラしちゃったみたいなのもあって、でもその時にやっぱこんなんじゃダメだって思って、私はやっぱりこうちょっとこの旅をするときはもうチケット買うときから旅が始まってると思ってるんで、こんな気持ちではいけないと思って、でその頃ね、あの埼玉の入間っていうところに住んでたんだけど、家からね歩いて5分ぐらいのとこにすごいいい散歩道があったんですね。なんかあのすごいちっちゃな面積なんだけど、小道があって、ものすごいちっちゃな小川なんだけど、その泉みたいな、なんか水が湧き出してるみたいな、あのちっちゃな雑木林とちっちゃな小川があって、そこからね日の出がねこう見えたり富士山が見えたりするすごいスポットがあって、すごい気に入ってて、よく日の出を見に行ったりしてたんだけど、そこに散歩に行って心を穏やかにしましょうと思って、でそこに出かけてって、まあその小川のね、あの川の流れの音に耳を傾けたり、まあ、風を感じてね、冷たい空気とかの中でいたら、なんか自分の中からなんか祈りみたいなのが湧いてきて、私を含めて私とつながる、私と出会うすべての人に良きことがなされますようにっていうなんか祈りが自然に湧いてきて、今回の旅はこの祈りをずっと唱えながらしようと思って、すごい穏やかな気持ちになって帰ってきて、でパソコンをね開いたんです。そしたらなんかふっとこう、それまで日本語で検索してたからちょっと英語で入れてみようと思って、英語で入れたら、なんかそれまで全く上がらなかったアメリカの国内線の、まあすごくマイナーな、ね、会社だと思うんだけど、ちっちゃな航空会社が上がってきて、しかもロスからそのシャスタがあるところはメドフォード空港っていうところなんだけど、その便が飛んでて、しかもなんか週に1便しか飛んでないんだけど、行きも帰りもそのちょうどその曜日、私たちが行って帰る曜日にぴったり合ってて、でしかもすごい安かったんですよ。なんか1000円しないみたいな、えそんなことあるのみたいな、でなんかえみたいになって、それでこれしかないみたいに思って、でちょうど時間もね、なんかそんな晩に着くけどそんな真夜中じゃないし、朝あの帰る便もまあ昼ぐらいで、すごいちょうどいいじゃんみたいになって、こんなことってあるんだみたいな、やっぱりその穏やかな気持ちでやってくる情報と、自分の心がなんかこうわさわさしてる時に目に入ってくる情報と、なんか違うんだなってその時にすごい思って、やっぱ心穏やかで安らかな気持ちでいると、すごい選択肢みたいなのがね、奥行きがすごい広がって、なんかその 焦ってない、焦ってると多分固まっちゃうと思う。固定概念とかも入って絶対こうしかないみたいになっちゃって、でもなんか穏やかになるとすごい広がってきて、選択肢がもっと増えてきて、向こうの方からなんか最適な情報っていうものがもたらされてくるんだなみたいなの、その時にすごい思い知ったというか。でさらにもう今回の旅行はずっとこの私を含めて私とつながるすべてのものに良きことがなされますようにっていう気持ちで旅をしようと思っていました。で、まあ、ホテル、そのメドフォードっていうところからシャスタがあるところまでって結構また車でね1時間以上かかるんですよ。でホテルを探して、まあ、シャスタシティっていう町があるから、まあ、そこのなんかちょっと安いホテルとかでいいかなって思ったんだけど、なんかね日本人の方がみんな結構割と行くマクラウドっていう町、スタンドバイミーっていう映画がありますよね。あの映画のロケ地になったマクラウドっていう木工で栄えた町があって、そこになんか一軒 B&B があって日本人の方がされてて、割とねみんな行ったりするんで、そこどうかなって調べてみたら、なぜかそこはなんか休みになってて、まあ、オフシーズンだったから、まあ、日本に帰られたりとかどっか行かれたりしてたのかな。でここじゃないんだと思って、で、まあ、せっかくマクラウドを知ったからってこっちを調べてたら、なんかすごく一軒すごい素敵なね安いホテルがあって、でそれもなんかその昔のなんか会議場、なんかすごいレトロなすごい素敵な建物をホテルに改造したみたいな、まあ、ちっちゃなホテルで、そこがね割とちょうどオフシーズンもあってクレイジーセールみたいなのをやってたんですね。で安くなってたし、なんとか予算内でこのすごいなんか可愛いみたいな感じだったんで、ここだみたいな感じになって、でそこに予約をして、でまあ私はロスから乗り継ぎでそのままメドフォードで、友人はなんかサンフランシスコに寄りたいっていうので、大阪からだったから、まあ、サンフランシスコ行ってメドフォードみたいな、でその空港からシャトルタクシーみたいなのを頼んで、そこからまあ別々にそのホテル、ちっちゃなホテルまで行くみたいな。でまあ、友人の方が先に着いてたんですね。私の方がちょっと遅い便、遅く着く便だったんで、でまあシャトルタクシーでのホテルまで行って、そしたらまあめでたく会えてみたいな。そしたらその友人が言うには、そのホテルのオーナーの人がすごい親切な人で、もうすごい心配してくれて、お友達は来たの、まだなの、まだなのみたいな感じでものすごい心配してくれて、すごい親切なおじさんだったみたいな話で、そうなんだみたいな。でまあその次の日になって、で私たちはその一応ね免許持ってたんだけど、車の運転があんま得意じゃなくて、アメリカで運転したくないみたいなことで、すごい無謀にもレンタカーを借りないっていう選択をしてて、レンタカー借りなかったらそんなにもう歩いてもあるとかバスとかしかないんだけど、まあなんとかなるやろみたいな。だからやっぱりそのシャスタの街ってで、まあ、田舎、シャスタじゃなくてマクラウドの町って田舎のね山の方だから、そんなにちょっと何軒かお店があるけど、なんかオフシーズンでねほとんど閉まってて、もう2軒ぐらいしか入ってなくて、なんかこうちっちゃなスーパーというか、もうコンビニっぽいねところでなんかパンとかチーズとか買って、飲み物とか買って、でもシャスタさんがドーンって見えるから、まあそこでねピクニックとかして遊んでたんだけど、そしたらやっぱホテルのオーナーの人がね、君たち車がないのかみたいな感じで、そんなんじゃどこも行けないじゃんみたいになって、でちょうどオフシーズンだったこともあって、なんかその仕事の合間、そんなにお客さんいなかったんで、仕事の合間でじゃあちょっとなんか連れてってあげるからみたいな感じで、その美しい川がねバーンって並んでるところとか湖とかあるところに連れてってくれて、またその方は帰って、また後で2時間ぐらいしたら迎えに来るから自由に散策してたらいいよみたいな、もうどこ歩いててもここ行っていなかったらあそこ、あそこ行っていなかったらそこって行くから大丈夫よみたいな感じで、すごい好きに散策しなさいみたいな感じで、すごい親切にしてくださって、でなんかこう奥さんも ね、家族でねやられてたんだけど、奥さんもすごい親切、なんかそのシャスタシティに息子さんが学校行ってるから迎えに行く途中にちょっとなんか連れてってあげるみたいな感じで、そのシャスタさんの雪解け水が飲める場所とか、シャスタさんへの登山の入り口も雪山なんですけどとか連れてってくれたりとか、なんかいろいろすごい親切にしてくれて、でシャスタシティっていうのがまあバスで行かないといけないところだったんだけど、今日シャスタシティ行くから乗せてってあげるよみたいな、帰りはバスで行きな帰りなさいみたいな感じでシャスタシティも連れてってくれたりとか、ものすごい親切にしてくれたから、なんかもう悪いと思ってお金をねちょっとに包もうと思ったけど、もう絶対いらないってそのオーナーさんは言うから、奥さんに言ったら、うん、彼はねもうそういう人なのよみたいな感じで、ものすごくなんかっていうぐらい親切にしてもらって、なんか飲み物ももらったりとかね、いろいろしたんで、なんかお返しをねしたいっていうのをちょっと友達と考えました。ジングルを挟んで後半に続きたいと思います。
リビングアドリーム夢の種。
さてそのお返しなんですけれども、一緒に行った友人がね料理研究家をっていうか、まあ料理教えたりフードコーディネートみたいなのしてたんで、じゃあなんか最後の晩餐に何か作りますみたいな感じで、何か食べたいあのものありますかみたいな、和食とかみたいな感じで言うと、なんか息子さんがね15歳でちょうどうちの子と一緒の年だったんですけど、息子さんがね寿司が好きだみたいな話になって、わかりました寿司を作りますみたいになって、でもそしたらそのもう必要な材料とかはね私たちが買ってくるよみたいな感じで、またオーナーさんが全部スーパーとかでねネタとか買ってきてくれて、でそのホテルの、まあ、使われてないキッチンがあったので、まあそこでねじゃあお寿司を作るみたいなことになって、まあまあちょっと大変だったんですけどね、なんか慣れない初めてのところの外国で寿司を作るって結構無謀やったなみたいな感じで、こう巻き寿司でね巻き寿司とか、あと手巻き寿司握り寿司みたいなのちょっと作ってみたいな、結構時間かかっちゃったんだけど、でまあその最後の晩餐みたいなね、帰る日の前の日に一緒にじゃあ寿司パーティーしましょうみたいな、でそしたらなんか今日日本人の人がね年に1回このホテルに来るんだみたいな、で彼はなんか毎年年に1回だけスキーをしにホテルに来るから、じゃあ彼も一緒に寿司パーティーに参加しましょうみたいな感じになって、へーって思って、そしたらその方がやって来られて、まあ、結構年配のね方だったんだけど、なんかもうアメリカに長いこと住んでられてみたいな、でまあいろいろ話して、まあ楽しくねみんなで寿司パーティーみたいな、息子さんともちょっと話したりで、息子さんがなんかなぜ寿司が好きなのかみたいな、なんか高校でなんか映像のなんか授業があって、それでなんか日本のドキュメンタリーを見たみたいな、でそれがなんかその寿司銀座の寿司職人の話で、なんか銀次郎は、ね、寿司の夢を見るみたいな、なんかドキュメンタリーがあって、私も知らなかった、友達は知ってたんだけど、なんかそれを見たんですみたいな話で、まあそんなこともありみたいな、でまあその寿司パーティー終わってから、その日本人の方とちょっとお話ししてたら、なんとすごいなんか地元がすごい近かったみたいな、で私が宝塚住んでて、まあ学校も大学人とか行ったり、西宮北口で結構塾の先生とかもしてたりしてたんで、そしたらなんかその方は西宮北口に住んでてみたいな、でまあ中高も割となんか近いとこの 私立だったみたいな、ですごい地元の話でなんかちょっと盛り上がって、でなんかそして明日どうやって帰るのっていうか、シャトルタクシーでって言ったら、もうなんか今年はすごい暖冬で雪がね積もってなくてスキーができないから、もう私も明日帰るから、なんかじゃあ空港まで送ってあげるよみたいに言われて、いいんですかみたいな感じで、でまあ次の日になってみたいな朝だ、そしたらなんかそのマクラウドが木工のね特産品が木工なん で、そこのね 木工の置物みたいなハート型にくり抜かれて、なんか内側にちっちゃな引き出しがついている置物をなんかうちの娘にくれて、なんかマクラウドのハートだからみたいな感じで、私はなんか結構ハートの中の小箱を開けるみたいな結構マイテーマだったんで、うわーって思って、なんかありがとうございますみたいな。でまあその帰りの空港までの道も、まあ、ちょっとこうネイティブインディアンの聖地とかも寄ってくれたりとかしてね、うん、ありがたくな空港まで行きました、うん、で、まあ、シャスタを去ってあのムドフォードからまたロスに戻ったんですけれども、でロスのなんかまああの郊外のところでね、あんまりこう繁華街じゃなく郊外のところで、まあ、B&B みたいなところに泊まったんだけど、そこもすごい素敵な感じで、なんかすごくヨーロッパから移住された夫婦がやってられて、まあ、すごいなんか写真とかね本とかいっぱいあって、まあ、すごい楽しくて素敵だったんですけど、まあ、2泊ぐらいして、まあ、奈良さんのね個展も行ってみたいな。で、まあ、次のところが、私はなんかラグナビーチっていうね、なんか天使がいる街とか言われているちょっとアートな街にちょっと行きたいみたいなので、じゃあロスからラグナビーチまでどうやって行くのみたいなことをその B&B のオーナーさんがね聞かれたんだけど、それがまた日本でどんだけ探してもいいのがなくて、そのシャトルバスかタクシーしかなかった。でもすごい長距離でものすごい時間かかる上にすごい結構高いくてむっちゃ疲れそうみたいな、なんかどっちも嫌だなみたいな感じだったんだけど、まあ仕方ないからなって感じで、まあシャトルバスかタクシーですかねって言ったら、そのオーナーの人が それはダメよ、タクシーとかシャトルバスとかすごい高いしすっごい疲れるからみたいな、ですごいいい行き方があるのよって言って、それはなんか列車と大型バスを乗り継ぐセットの便があって、これはすっごい素敵でしかも安いって言って、なんかネットでババババって調べて、なんかその、ね、チケット買ってくれて、これはとってもいいからこれにしなさいって言われて、まあ、カードで払ってね、でまあその汽車列車の駅までも送ってくださって、でまあありがとうございますみたいな。あ、それでその B&B にねいっぱい本があったんだけど、なんか好きな本を一冊記念に持って帰りなさいみたいに言われて、で私はちょうどこう、まあ、英語だったんだけど、でもなんかディーパック・チョプラ、そのシンクロニシティとかのこと書かれてるディーパック・チョプラさんの本があったから、これと思って、わーって思って、まあ、もらって、でまあその列車に乗ってみたいな。そしたら本当に列車がね素敵、すごい綺麗な列車で、景色もすごい良くて快適、広くて快適で、まあそこ列車降りてバスに乗り換えて、大型バスもすごい広々してて、また景色が素敵みたいな、ですごい素敵な旅だったんですね。でまあそのバスの止まったところが、でもその止まったところからラグナビーチまでどうやって行くんだろうみたいな。そしたらなんかその近いからタクシーで行けるよって、そのあの B&B のオーナーさんが言ったんで、まあ、じゃあタクシーかって思ってたんだけど、全然知らない駅というか全く分かんないところに降ろされたら、そこがなんかこうヨーロッあの南米の方たちが昔移住してきた町みたいな感じで、すごいカラフルな家がいっぱいあって、ちょっとこう観光地にもなっててみたいなお店があって、でなんかねそこでまたねちょっと不思議なね公園みたいなところに、昔なんかこのシャーマンヒヒラーみたいなおばあさんがいて、ここの植物たちと話しながら人を癒したみたいな看板があって、こう書かれてて写真とかあって、まあ、確かにそこの植物ちょっと不思議な感じがして、まあ素敵と思って、でそこからまあそのタクシーに乗らなきゃみたいな感じで、でもスーツケースゴロゴロゴロ、タクシーはどこにあるんだろうみたいな感じで、まあ、ゴロゴロ引いてたんだけど、そしたらなんか目の前にヒューってタクシーがいたから、はーって言って止まって、そしたらなんかもう一人乗り合いの人がいるけど、でそれでよかったら乗せてあげますよって女の人で、お願いしますって言って、そしたらねそのスーツケースをねこうしょしょ入れなきゃいけないじゃないですか。それでその時になんか知らないけど2人ぐらいどっかからともなく金髪のお兄さんが現れて、僕たちが乗せてあげるよって言って、すごいなんかこうパーって乗せてくれて、まあと思って、でまた去っていって、さよならって言ってまた去ってって、まあ素敵と思って、でまあそれでまあラグナビーチまで行ってみたいな感じ だったんですね。でそこからまあラグナビーチで海を見たりとかしてのんびりしてマロスに帰ってきてみたいな旅でした。でまあいろいろあったし、いろんな人にね結構出会った旅で、でもとにかく出会う全ての人に最善のことがなされますようにっていう気持ちでいたので、なんかいろんなことがあったけど全部こう穏やかな気持ちで楽しく過ごせたし、なんか導かれてるなみたいなすごい感じのしたマシャスタの旅でした。でやっぱなんか本当にね、なんだろうな、そういうこう心穏やかでいることによって、なんかその広がってくる選択肢って絶対にあるなって思ったし、今取れる情報だけがやっぱり全てではなく、なんかその時になってみないと出てこない情報もやっぱあるんだなっていうのも思ったし、なんかこう何でもね、人ってね早く把握したいっていうのがあるし、何でもこうもう計画全部決めちゃいたいっていうのはあるんだけど、でもやっぱちょっとねどこかはね空きスポットみたいなの、その時になったらなんか見つかるかもしれないって思っとくのってすごい素敵なことを舞い込ませてくるなんか鍵なんじゃないかなみたいなのをその時思ったし、やっぱりね頭とか心がわさわさしている時ってどうしても固めちゃうというか、心が固くなって、そうするとなんか選択肢もねやっぱりね狭まってきて、頭がやっぱもうこれしかない、絶対にこうしかできないんだって思っちゃうと、もうせっかくの開いてる可能性がなんかこう狭まっていってたりしちゃうんじゃないのかなみたいなことを思ったりとかで、やっぱりその私とつながる、まあ、自分も含めてね、自分とつながる全てのもの、出会う全てのものに最善を祈るってやっぱすごい心が穏やかになる。でその最善が何かって自分には分かんないから、まあその宇宙とかが見て、魂が見て最善のものを祈るっていうのはすごい自分を穏やかにしてくれるし、なんかこう心を開かせてくれるから、なんかねいい幸運を舞い込ます鍵なんじゃないかなっていうのを思っていて、時々ねその祈りをね唱えたりとかしています。ということでジングルを挟んでエンディングに向かいたいと思います。
応援
今日は心を安らかにすることで幸運が舞い込んでくるかもよということについて、お話ししました。いかがだったでしょうか。やっぱりねなんかね人の頭とかね心ってね、まあすぐに荒立つというか、何かが起こるとわわわってなっちゃうものなんですけど、まあそうなった時に一旦ちょっと落ち着くみたいな、深呼吸するとか、ちょっと散歩してみるとか、なんかねちょっと自然に触れてみるとかね、そういうことでまた穏やかになってきたりするから、なるだけねそういう風にすると、なんだろうな、やっぱなんか頭だけだとね、どんどん自分がね切り離されて、周りの世界から切り離されていっちゃって、なんか孤立感とかね恐れとかね湧いてきやすいと思うんですよ。でその時にやっぱちょっと狭いところにギューってなっちゃったって思ったら、ちょっとそれを緩めてみるみたいなことで、その緩まることによってなんかすごくこう広がってくる感覚とか意識とかがあると思うので、なんかそういうことをね日々ちょっと気にしてみると、いろんな幸運も舞い込んできやすくなるんじゃないかなと思っています。番組を聞いてのご感想やご質問、何でも いいので、なんか番組ホームページ内のコメントに書き込んでいただけるととても嬉しいです。それでは日曜日の午後2時、レッドチャンネルにてまたお会いしましょう。